私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、イエス様の二正面作戦、二正面作戦などというと、今年1月初めにアメリカのオバマ大統領が今後の米国の軍事戦略を発表したニュースを思い出しました。何でも2つの大規模な戦争を同時に遂行できるという従来の二正面作戦をやめて、今後は世界各地の紛争に機動的に対応できるようにするということだそうです。ニュース解説などでは米国の国力の相対的低下などが背景にあるなどと言われておりました。本日の説教題、イエス様の二正面作戦とは何か、物騒な題でありますが、もちろんイエス様が大規模な軍事行動に関わったという意味ではありません。本日の福音書の箇所でイエス様は二つの大きな敵に前方と後方の両面で遭遇しながらも、瞬く間に双方とも打ち倒したという意味です。ここで言うイエス様の二つの敵とは、国際政治や国の安全保障問題を論じる者からすれば馬鹿げたものでしょうが、一人一人の人間の心や命を論ずる者からすれば、それこそ人間の安全保障に関わる問題だと理解できるものであります。世界の超大国は二正面作戦を取り下げざるを得なくなりましたが、イエス様は堂々と立ち向かい敵を打ち倒したのであります。それではイエス様が遭遇した二つの敵とは何でしょうか。本日の福音書の箇所を少し前後を広げてみて、その中において見てみるとそれが見えてきます。そういうわけで、まずはマルコ福音書に沿って出来事の流れを見ていきましょう。この1月から主日礼拝で使われているマルコ福音書に、もうすでに皆様もご存知と思われますが、一章でイエス様はヨルダン川で洗礼を受けて、その後ユダの荒れ地で悪魔の試練に打ち勝ちました。その後で洗礼者ヨハネがガリレアの領主ヘロデ・アンティパスに捕らわれたという報道にニュースに接し、そのガレリアにイエス様は乗り込んでいきます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて良い知らせを信ぜよと宣言され、いよいよ本格的な宣教活動が始まります。でその後でシモン、アンドレ、ヤコブ、ヨハネの4人の漁師を最初の弟子に召し出しました。これはマルコ1章20節までの出来事であります。本日の箇所の理解のためには、ここから後の流れをよく注意してみる必要があります。マルコ1章21節でイエス様はガリラヤ湖畔の都市カファルナウムに入りました。そこでは出来事に満ち満ちた長い一日が待っていました。イエス様はまず街道の安息日の集会で改宗に教えます。改宗はその教えが律法学者とは異なった権威を持つ教えであると気づいて驚嘆します。22節。街道には汚れた霊に取り憑かれた男がいましたが、イエス様は難なく霊を男から追い出しました。改宗は一層驚嘆し、イエス様の教えは力を伴った新しい教えだと口々に言います。27節。この出来事が元でイエス様の評判はたちまちガリラヤ地方の全域に 広まります。28節。その街道から出たイエス様は4人の弟子たちとすぐシモンとアンドレの家に行きます。そこでシモンの病気の姑を癒します。29節から31節。ところが日が沈む頃までには大勢の人々が病人や悪魔に取り憑かれた人を大量に連れてくるようになって、さながら家の入り口にはカファルナウムの全住民が押しかけたような状態になりました。それでもイエス様は彼らを癒され悪霊を追い払いました。32節から34節。この時初めてイエス様の大量癒しが始まったわけであります。35節によると、イエス様は朝とても早い時間に家を出て祈るために人気のないところに抜け出しました。イエス様の癒しの行いはほぼ徹夜で続けられたのでしょう。後を追ってきた4人の弟子がイエス様に言います。群衆があなたを探していますと。なぜ群衆がイエス様を探しているのかというと、それは明らかに癒しを受けるためであります。そのことはイエス様の次の言葉にも伺われます。別のところへ行こうと、述べ伝えができるように近隣の町や村に行こうと、そのために私は来たのだから。38節。つまりイエス様としては教えを述べ伝えることを主眼としているのに、人々は癒しを受けることを主眼にしている。もちろんイエス様ご自身は一貫して癒しの活動を続けますが、彼としては教えあっての癒しでなければならない。それなのにどうも人々の方は何でもいいから癒しを先に、そういう状況があったことが見えてきます。39節によりますと、イエス様はガリラや全域の街道を回って教えを述べ伝え、悪霊の追い払いを行ったとあります。その時起きた出来事として、雷病患者の癒しが起きます。述べ伝え第一主義のイエス様でしたが、患者のあまりにも切ないへりくだった嘆願に心を動かされて彼を癒します。40節、41節。イエス様は男に、誰にも何も言うな、黙ってモーセ律法に従って、つまりレビ記13章14章にある教え、した規定ですが、その律法に従って祭司に体を見せて清めの儀式を執り行いなさいと命じます。43節、44節。イエス様が自分が癒したと誰にも言ってはいけないと命じたのはどういうことかと言いますと、述べ伝え第一主義の方針に立っていたイエス様としては、癒しを目的に群衆が押し寄せる事態を避けたかったのであります。しかし癒しを受けた人はイエス様の命令を聞かず、出来事を大っぴらに広めてしまいます。その結果、町の中にいても外に退避していても、どこにいても一層大勢の人がイエス様のもとに集まるようになってしまい、結局はカファルナウムに戻ってきてしまいます。そこで本日の福音書の箇所である2章1節から12節の出来事が始まるという次第であります。イエス様はある家に入られますが、家の中も周りもすべて人、人、人でぎっしり埋め尽くされてしまいます。それでも人々を前にイエス様は教えを述べます。集まった人たちの中には、癒しの必要がなくて教えを聞くために来た人ももちろんいたでしょう。しかし今までの流れから見ると、大半は癒しを必要とする人たちや、そうした人たちを運んできた人たちであったことは明らかです。彼らは黙って教えを聞いていますが、いつ癒しが行われるかを今か今かと待っています。 ちょうどその時、4人の男が全身麻痺状態の病人を寝言ごと運んできました。しかし大勢の人に遮られてイエス様に近づくことができない。そこでなりふり構わず家の屋根に穴を開けて、そこからイエス様のもとに寝床ごと吊り下ろすという挙に出たのであります。目の前に寝床がスルスル降りてきて、イエス様は思わず教えるのを中断せざるを得ませんでした。5人の男たちがイエス様なら必ず治せると信じきっていて、それを一寸も疑っていないということを目の当たりにしました。まだ十字架と復活の出来事が起きる前のことですが、イエス様は男たちの盲目的ともいえる絶大な信頼を見て、そこにあるべき信仰の形を見出したのであります。教えを中断したイエス様は吊り下ろされた男と向き合いました。そこでイエス様の口から出た言葉は意外にも癒しの言葉ではありませんでした。それはお前の罪は許されるという罪の許しの宣言でした。この言葉の時点では男はまだ寝床に横たわったままです。これは一体どういうことか。今まで大勢の人を癒してきたのに何も起きないではないか。自分たちは癒しを受けるためにここに来たのに。まさに人々がそう反応するかしないかという時に意外な展開が始まります。律法学者、つまりモーセ律法をはじめとしてイスラエルの聖典を研究し解説したりする人にあたる律法学者が難癖をつけ始めたのであります。罪を許すことができるのは神以外にいないのに、この男は自分を神と同等の地位に置いた、神を侮辱するものであるというのであります。その後の展開は本日の福音書の箇所に記されている通りです。結果的に全身麻痺の男は癒されました。しかし大事なことは、イエス様はそれまで街道での悪霊追い払いやシモンの姑や雷病患者の癒しの時のように即座に癒しを与えなかったということです。これまで見てきましたように、イエス様は教えを述べ伝えることを第一に考えていました。ところが評判が広まれば広まるほど人々は癒しを受けることを第一にして集まってきました。その繰り返しが本日の箇所で一段落します。注目すべき点として、本日の箇所の前ではマルコの福音書にイエス様は教えられたと書かれてはいても、その教えの内容には全く触れられていませんでした。マルコの記述の中心はイエス様は教えかつ癒したが、人々は癒しを求めて集まって、その度にイエス様は場所を変えて教え癒し、そしてまた人々が集まってくる、そういう繰り返しが記述の中心でした。教えたと書いてあっても教えの内容は述べられていません。それが本日の箇所の後は教えの内容が詳しく記されるようになるのであります。本日の福音書の箇所の直後にイエス様はなぜ罪人と会食するのかという議論が出てきます。2章15節から17節、それに続いて断食の是非についての教え18節から22節、その次に安息日の意味についての論争や教え23節から3章6節まで、その後もベルゼブル論争とかイエス様の真の家族についての教えとか、4章に入ると種まき人をはじめとする例え話が次々と出てきます。そういうふうに本日の箇所の後はイエス様の 教えの内容を前面に出るような記述が続いていくのであります。本日の箇所の前でイエス様の教えの内容が記されていないっていうのは、実際に当時人々が教えよりも癒しを求めたというその当時の雰囲気を表していると言えます。それが本日の箇所の後から教えの内容が詳しく記述され始めるというのは、本日の出来事、箇所の出来事をきっかけとして人々の間でイエス様の教えそのものが注意して聞かれるようになったということを反映しているということができます。そのようにして見ていくと、本日の福音書の箇所はイエス様が単に病気を治してくれるありがたいお方だ、その程度のお方だ、それを超えたスケールを持つ方だ、そういうことに人々の目を向けさせる転換点になっているということができます。それではこのマルコ福音書の最初の大きな転換点をなす本日の出来事では何が起きたのか、イエス様がそこで2つの敵を相手に打ち負かしたというのはどういうことか、そのことを述べていきます。イエス様が遭遇した敵として、まず人間の自己中心的な信仰がありました。人間の自己中心的な信仰、これをイエス様は神を中心とする信仰に置き換えようとしたのであります。このことを見ていきましょう。医療や医学が高度に発達した現代でも、まだ難病や不治の病が多く残っております。そこで、そういう病気を抱えた人や身内の人が、病気の原因解明や癒しを何か超自然的な力に求めるということが、現代においてもしばしば見られます。科学技術でもダメなら、それしか頼れないということなのでしょう。そういう時に宗教が利用されたり、また宗教の方がそういう人の弱みを利用するということが起きてきます。宗教が利用されたり利用したりするというのは、信仰がまだ人間の自己中心的なものにとどまっているということなのであります。加えて、イエス様の時代のユダヤ教社会では、人間の罪が病気の原因になると考えられていました。ヨハネ福音書9章で、弟子たちがイエス様に、生まれつき目が見えない人を指さして、あれは本人が罪を犯したから見えなくなったのか、それとも先祖が犯したからかと尋ねましたが、そこからも伺います。こういう考え方が問題なのは、それでは今健康な人は罪がないということになってしまいます。健康な人が自分を創造した神との関係を真剣に考える機会を失わせてしまいます。さらに、病気の人に罪の許しを宣言しても、病気が治らなかったら罪の許しは本当ではなかったということになってしまいます。本日の箇所のイエス様はまさにそのような状況に置かれたわけです。イエス様は、お前の罪は許されると宣言されました。しかし男はまだ横たわっています。もし律法学者が騒ぎ立てなかったならば、周りの人々が騒ぎ立て始めたでしょう。これも信仰が人間の自己中心的なものになっているということができます。信仰が人間の自己中心的なものになっているというのはどういうことかと申しますと、人間の側からすれば、まず 病からの癒しが最初に起きなければならない。それを目で見ないとまだ本当には信じられないということが普通であります。ところがイエス様は全く逆の順番を考えていました。まず罪が許されるという信仰が先になければならない。健康であろうが病気であろうが、それが先に来なければならない。罪が許される信仰を持って初めて病気その他の外的条件の改善を神に願う、そういう順番であります。マタイ6章33節でイエス様はこう言われます。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。それでは神はどんな解決を与えてくださるのか。その解決が人が願ったものと異なるものだったらどうなるのか。その問題に対しては、罪を許してくださった神が与えてくださる解決であれば、何でも受け入れるに値するに違いない。自分にとって一番いいものを知っているのは自分ではなく神なのだから、そういう神を中心とした信仰を持って生きることであります。こういうふうになると、外的な条件が自分の希望する形で改善されなくても、人生は終わったとか無意味だとか、もう希望はないとか、そんな思いには至らなくなります。罪が許されるという信仰が自己中心的な信仰を神を中心とする信仰に変えるのであります。なぜイエス様は罪とか神への不従順の許しを第一に考えたのでしょうか。それは罪や不従順が人間にとっての最大の病気だからであります。最大の病気というのは、これらからの癒しがない限り人間は永遠の滅びに陥ってしまう、そういう呪われた存在にとどまるのであります。永遠の滅びとは、死んだ後に神から永遠に見捨てられる状態に陥るということです。反対に、罪と不従順が許されるという信仰を持って生きるというのはどういう生き方かといいますと、それは死んだ後に復活の命を与えられて万物の創造の神のもとで永遠に生きるようになる、そこに至る生き方であります。人間は罪と不従順という最大の病からの癒しを自分で実現することはできません。なぜなら人間は神の意志を完全に成就することができないからであります。使徒パウロもローマの信徒への手紙7章で教えているように、神の律法は人間がどれだけ神の意志から離れた存在であるかを明らかにするものであります。このため人間の罪と不従順の呪いからの癒しは、それらが許されるという形で起きるしかないのであります。天と地と人間を創造された神がそういうふうに癒しを与えよう、許すことを通して癒しを与えようと決められました。そこで神は一人をイエスをこの世に送り、人間が背負わなければならない罪と不従順の帰結を全部彼に負わせて、まさにガラテヤの信徒への手紙3章13節の言葉を借りれば、イエスを御子を呪われたものにして十字架の上で死なせたのであります。 さらにイエス様を死から復活させることで、私たちのために永遠の命への扉を開いてくださいました。私たち人間は、こうしたことがすべて自分のためになされたと分かって、イエス様を救い主と信じて洗礼を受けることで、神が整えた許しを受け取ることができて、人類最大の病から癒されるのであります。イエス様が全身麻痺の男に、お前の罪は許されると宣言したことは、お前は全身麻痺の状態ではあっても人類最大の病から癒されるということを意味したのであります。それは人間の自己中心の信仰を神中心の信仰に置き換える出来事でありました。確かにイエス様なら必ず治してくださると一途に信じるのも信仰でありますが、でもそれではもし癒しが起きなければ大きな壁にぶち当たってしまうものです。しかし外的条件の改善が自分の願った通りに実現するかしないかに関係なく、罪と不従順が許されるという信仰はまさに神を中心とする信仰であります。イエス様は本日の箇所で、助けを求めて集まってくる人たちの信仰を神を中心とする信仰に転換させようとしているのであります。しかし罪の許しの宣言を受けた男はまだ横たわったままです。目に見えた効果がありません。イエス様の言葉には力がないのか、ただの口先だけの宣言だったのか、群衆は一瞬沈黙状態になります。その時律法学者が割り込んできました。人間の自己中心的な信仰に続いて、今度はイエス様の神の子としての地位を否定する不信仰が立ち現れます。これが第二の敵であります。イスラエルの聖典に照らし合わせてみると、もちろん病気からの癒しの奇跡もたくさんあるし、神の意思を述べ伝える預言者も登場しますので、別にイエス様の奇跡の技や教え自体が反イスラエル的ということにはなりません。律法学者にすれば評判の奇跡の技をこの目で確かめたいということもありましょうし、またイエス様の教えがこれまでの律法理解とどう違うのか、違うとすれば何を根拠にしてそう主張しているのか、律法学者としては職務上しっかり見なければならなかったでしょう。ところが罪の許しを宣言して自分を神と同じ地位に置いたというのはもう許せません。行き過ぎ以外の何者でもありませんでした。律法学者たちのこのイエス様の神の子としての地位を否定する不信仰に対してイエス様の反撃が始まります。イエス様は律法学者に向かって尋ねました。この横たわっている男にお前の罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩いてみろというのとではどっちが簡単か、これは答えるのが困難な質問であります。罪を許すというのは人類最大の病を癒すということですから、立てないものを立てるようにする癒しとは比べられない大治療であります。簡単にできる治療ではありません。その意味ではこっちの方が難しいのは明らかです。しかし罪の許しは全身麻痺が治るというのとは勝手が違って、目に見えた形では見えてきません。ただ口先で言って済んでしまうことも可能なわけです。誰も目で確認できないわけでありますから、その意味では 罪の許しを言うこと自体は簡単なことであります。問題は罪の許しの言葉が実態を伴ったものか、それとも空虚な言葉に過ぎないのか、それが判別できないことにあります。立てないものに立てというのは、言葉が実態を伴っているか空虚なものかすぐ判別できます。もし立てなかったら、言葉は空虚だったと分かり、これはまやかしだと笑い者になります。それで常識的にはこっちの方が言うのが難しいということになります。しかし本当に解決すべき問題としては、罪の許しの方がはるかに難しい問題です。こういうふうに焦点は、言葉が実態を伴っているか空虚なものか、それをどう判別できるかということに絞られていきます。ところがその決め手がないので答えようがありません。そこでイエス様は親切にもその決め手を提供するのであります。自分の発する言葉はいつも必ず実態を伴っていることを示すために、全身麻痺の男の癒しはちょうどいい機会になりました。イエス様はまず律法学者の方を向いて言います。お前たちが、人の子はこの世で罪を許す権威を持っていることを、それがわかるようにと言って、今度は横たわる男に向かって、起きて床を担ぎ家に飛んで帰りなさいと命じます。そしてその通りのことが起きたのであります。このようにしてイエス様は、ご自分の発する言葉は目には効果が見えない場合でも、実はいつも必ず実態を伴っているということを示しました。罪の許しを行う権威を持つことを目に見える形で示されたのであります。これによって、イエス様の神の子の地位を否定する不信仰は一挙に根拠を失いました。また、罪と不従順の許しが人間の命と生きることにとって根本的なものであるということも明らかになりました。そうして人間の自己中心的な信仰が神を中心とする信仰にとって変わられることが始まったのであります。以上、イエス様が本日の箇所の出来事において、人間の自己中心的な信仰と、彼の神の子としての地位を否定する不信仰を一挙に打ち倒したことが明らかになりました。本説教の締めくくりといたしまして、この人間の自己中心的な信仰を神を中心と信仰に転換することについて、ルターの教えを一つ引用しようと思います。実は似たような教えは昨年10月本日吉教会での説教でも披露いたしました。昨年のものも、これから紹介するものも、どちらもルターならではのとても苦味が効いている教えであります。キリスト信仰を持つ人にとっても強すぎると感じられるかもしれません。ましてや、キリスト信仰に無縁な人たちには残酷に聞こえる内容かもしれません。しかしそれでも、信仰を持つ人の大方は、ああ、キリスト信仰とはそういうものなんだなと、心の奥底で認めるのではないかと思います。ルターを引用いたします。神は我々に何を望んでおられるのか、それは神が我々に苦しみや困難が降りかかるのを許した際に、つまり神が苦しみや困難が我々に起こるのを神が許した際に、我々が 右往左往したり、慌てふためくことなく、むしろそのような時こそ一層神のもとにとどまり、神につながろうとすること。これが神が我々に望んでおられることである。その時、安易に苦しみや困難からの脱出を願っては望んではならない。そんなことをしたら、神の意志が我々を通して実現するのを妨げてしまう。それは我々の利益ではない。我々はそのような神の意志に最後まで付き合うことができる強さを身につけなければならない。なぜなら人間は誰一人として強めてもらわない限り、恐れを抱かずに苦しみや困難に立ち向かうことはできないのだし、また強めてもらわない限り、神が定めの時を示して死に立ち向かう、恐れを抱かずに死に立ち向かうこともできないものだからだ。一切の被造物はこの強めるということができない。むしろ全ての被造物、とりわけ人間というものは、そこから力づけを得ようとしても、逆に我々をますます無力にし、一体感を失わせ軟弱にするだけである。それゆえ、罪の許しを保証する神の言葉以外に、我々を強めるものは存在しないのである。これこそが我々が祈り求める日ごとの糧である。マタイ福音書11章で主は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言われる。このような教え、つまり神の御言葉を糧にして神の意志の中に踏みとどまり、神に強めてもらうという教えは、聖書に満ちている、満ちている、満ちている。以上がルターの教えであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスによってあって守るように。アーメン。